ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ。今回のゲストは先週に続いて京都大学経営管理大学院特定講師の佐藤直さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや。いや、先週ね、
はい、
バーの研究というなかなか他では聞いたことがないテーマ設定。
そうですね。はい。はい、ちょっと話しすぎてしまう。なんか、結構こうやって、まあ、呼んでいただいて、自分の研究なんか振り返りつつ、うん、なんか、多分先週も話したと思うんですけど、結構やってるんですよ。7年ぐらい。まあ、途中なんかいろいろあって、
はい、
コロナもあったりとかをして、なんか、ちょっとうまくできなかった時期もあったりするんですけど、長くやってきて、でも、振り返って、なんか話してみるとか、
うん、
それって何なのっていうようなこと言われると、スパッとこう、うん、なかなか言えないなって、いうことに結構気づかされて、大変勉強したというか。
いや、とんでもない。
非常に、
はい、こちらこそです。
精進せねばと思った先週でしたけど。
いやいや、なんかもう研究することによって、ね、単に、客観的にバーを見るんじゃなくて、もうバーの中の人になっちゃうとかね。
うん、そうですね。そうそうそう、うん。その話もしましたよね。ちょっと中入ってやってみるみたいなことまでやってみちゃったっていう。
は
い、もちろん毎日やるわけじゃないですけどね、4年間で、ね。
はい。
そうそうそう。
いや、だから、それもすごいなと思って伺ってたんですけど、うん、僕自身も、バーっていいなってうっすら思っていまして、うんうん、
はいはい、
はい。出張なり旅行なりに行くと、やっぱりバーに寄りたくなるし、
うんうんうん、
なんか、ゆっくりお酒が飲めるバーも探しておれば、
はいはいはい、
本が読める バーも探しておれば、
あ、ね、おっしゃってましたよね、はい、本読むって、
うん、こっそりパソコン開いても大丈夫なバーも探している、
うんうんうん、面白いですね。
いろんなバーを探してます、
それでも馴染みじゃないとこでやるの結構ハードル高くないですか。
いや、高いですよ。
ですよね。
はい、なんだけどなんかすごい奥まってるから大丈夫とか、
うんうんうん、なんかちょっと観察しながらですよね。だからいきなりは多分それやられないですよね。
やらないです、やらないです。
なんとなくこの店どういう店かなって入ってって、
そう、
こう見て、あ、こういけそうだなみたいな、
ね、他にもそういう人がいるかとか、
うん、あ、そうですね、
ね、
はいはいはい、
ありますけれども、うん、でもなんていうか、僕自身もその 先週の話で、
はい、
やっぱりバーがどういうふうに時代の中でこう雰囲気が変わってきたとか、ね、バーテンダーらしさとか、
うんうん、
飲めるカクテルの種類とか、うんうん、その潮流、ね、クラフトムーブメントっていうキーワードもあったし、
はいはいはいはい、
戦前のバーテンダー協会みたいな話もあったけど、
うんうん、
それ多分、バーの業界が時代の中で迎えているそのシーンっていうのは、こう変わってきたと思うんですよね。
うん、はいはいはい、
で、それが、まあ、日本独自の側面っていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、
あ、はいはい。いや、そうですね。はい、おっしゃる通り。
その辺の人ちょっと聞いてみたいなと。
そうですよね。はい。今おっしゃっていただいた通り、多分先週も少しお話ししたかなと思うんですけども、まあ結構バーが日本では特殊に、うん、まあガラパゴスみたいにこうなんか特殊進化をしたんだみたいな話があって、
うん、
それが面白いなと思って研究を始めたところもあるわけですよね。
うん、
で、まあ初めはなんかインタラクションの分析とかやってたんですけど、やっぱりどうしてもそっちの歴史的背景とか、そういうの気になって、こういろいろ文献を見たりとか、で、やっぱり結構オーバーテンダーさんの方だったりとか、まあ評論家の方とかが本を気になってたりとかして、まあ歴史については結構調べてくださってたりっていうのはあるんですよね。
うん、
ただまあ細かいところまで結構わかんなかったりとか、諸説ありますってなってたりとか、
うん、
まあ結構あるんですけれども、まあ大まかに言うと、19世紀の終わりくらいに横浜のホテルで始まったって言われてるんですよね。
うん、
まあ他にもそうじゃないみたいなのもあるんですけど、まあでも多分そこは一つの場だったんですよね。
うん、
そこで、まあちょっと省略しますけれども、多分日本人の人がそこでこう働いて、やり方とか習っていくっていうのが多分一つあったんだと思うんですよね。で、その人たちが今度東京に出てきて、当時で言うと例えば、 1900年代の頭ぐらいに、まあ、東京会館ってこう今もありますけれども、はい、そことかがオープンして、まあ、あのバーができたりとかするわけなんですけれども、うん、まあ、その以前に、ね、あのカフェってご存知、あの大正のカフェって言ったカフェではなくてカフェですよね、うん、あそこで、いろんなこう銀座とかにカフェがあって、そこで多分コーヒーとかだけじゃなくてお酒も出す、要するにバーテンダーさんいらっしゃってっていうところでこう、うん、バーテンダーが入ってったりとか、まあ、そういう風にしてちょっとずつちょっとずつこう広まっていったっていうのが多分戦前なんですね。で、東京会館とかはまあ、きちっとそうやって、バーテンダーみたいな人がいてバーがあってみたいな感じだと思うんです、うん、で、戦前はまあ、そんなような感じで、まあ、ちょっとずつこう盛り上がって、洋酒も飲まれるようになってっていうような感じだったと思うんですが、多分、今のこう、ジャパニーズバーテンディングみたいな感じで、そういうのが確立していくのっていうのは、はい、戦後ですね。あ、だからすいません。ちょっとさっきお話しした、1930年にバーテンダー協会というものが立ち上がって、まあ、バーテンダーとしてこう、なんか、頑張っていこうっていうのが出来上がって、座組みたいなのが出来上がったわけですが、まあ、どんどんやっぱり戦争の足音って聞こえてくるし、まあ、戦争になっちゃって、まあ、当然一回解散してっていうことなんですけれども、まあ、その後戦後になって、またバーテンダー協会が再度結集してやっていく。うん、で、その時にね、これはまあ、いろいろあるとは思うんですけれども、協会がですね、協会誌を出してるんですよ。結構、その、バーテンダー協会が、月刊誌みたいなのをずっと出していて、はあ、アーカイブされていて、バーテンダー協会のなんか会員みたいな、バーテンダーじゃなくてもなれるんですけど、なれる会員があって、それ行くと結構オンラインで全部見れたりとか、国会図書館とかにも入ってるんですけど、それがやっぱりすごく貴重な資料で、で、それを見てたりすると、やっぱり当時の、まあ、バーテンダーはこうあるべきとか、なんかそういうのがすごくこう、なんというか、戦後ですね、敗戦をして、うん、で、そこからこう、まあ、新しく日本、まあ、文化国家っていうその、なんというか、大義名分って、まあ、なんというか賛否両論あったと思うんですけれども、まあ、少なくともこう、そういうふうな形で国を立ち上げていこう。海外に負けないように、こう、日本っていうものを、まあ、文化国家にしていこうみたいな機運ってすごいあった中で、うん、やっぱりああいう海外の、文化っていうものになって、まあ、そういう、バー文化っていうものをこう、盛り上げようとしていたバーテンダーがこう担う責任っていうのは重いんだっていう感じで、すごいこう、崇高な目的を持ってやるぞみたいなことが結構書かれてたりするんですよ。当時のそのマガジンとかにですね、はい。で、そういうのを見ていくと、おそらくやっぱりなんというか、あんまり陳腐な日本人論みたいになっちゃったらあれなんですけれども、なんかやっぱりすごく真面目に、きっちりやろうみたいな感じに多分なっていったところがあって、で、しかもすごい多分プライド持ってやられてたんだと思うんですよね。その、前回ですね、アメリカとかではなんか割と腰掛けみたいな、仕事としてやられてたっていうのがあったと思うんですけど、そうじゃなくてやっぱ文化の担い手で、やっぱりその、いろいろ来るお客さん、まあ、特に日本のその西洋的なバーっていうのは当時多分来てたお客さんって、まあ、文豪だったりとか、結構その、まあ、ある種、まあ、エリートって言い方あれですけれども、まあ、そういう先端のものに結構反応するような人たちが来てたわけですよね。だから、まあ、そういう人たちにお相手をするってなった時に、やっぱり自分たちがいかにこう、会話をできるかとか、そういうことも含めて、やっぱりきちっと、まあ、自分たちを律して、やっていこうっていう、すごいプライドを持ってやってたっていうのが多分あるんですよね。
そうですね。
で、その辺からおそらく結構独自の進化をしていって、
はい、
こういう風にドリンクは振るんだとか、
うん、
その結構所作もそうですよね。一つ取ってみても美しく動くことっていうこと
が。ちょっと茶道っぽさみたいな、
ね。そうですね。
なんか儀式性とか神聖性とか見せるものとしての、ね、うんうん、性格が出てくるんでしょうね。
そうですね。うん、で、それが多分すごく今おっしゃってくださったように茶道であったりとか、うん、すごい静かなリチュアルというかで、うん、無駄な動きはあまり極力しない。これ、ちょっと脱線しちゃうかもですけど、海外ので、パフォーマンスっていうと逆ですね。増やして、例えば、フレアバテニングっていうのは分かりやすいですけど、うん、こう、物を投げたりとか、まあ、リスナーの方でも多分なんかご存知と思うんですけど、うんうんうん、トム・クルーズのカクテルって映画とかって昔あったんですけど、曲芸のようにですね、こう、いろいろこう、回してやるって、うん、フレアバテニングって一つのジャンルなんですけれどもね、あるわけですよね。で、パフォーマンスっていうと、なんか、別にそれだけがパフォーマンスじゃないけれども、うん、結構そういうふうに思っちゃうわけですよ。で、
確かに確かに。
大げさにやったりとか、動作を増やしていく。だけど、うん、日本のも見せてるパフォーマンスなんだけど、むしろ減らしていくっていうか、うん、いかにこうなんか効率よく動くかみたいなことだったりとか、極力無駄なことはしないとか、その手先指先までは、なんというか美しく見せるみたいなのは、多分茶道であったりとか、舞踊だったりとか、多分いろんなところから来てるんだとは思うんですけれども、なんか結構日本っぽい感じで進化をしていくっていうのはあるんだと思うんですよね。
いや、面白いですね。今年だったかな、
うん。
ニューヨークタイムズが選ぶ世界で旅行したい都市ランキングの2位が盛岡市っていうすごく絶妙なチョイスで、はい、盛岡、うん、みたいな、うん、最初ちょっとギョッとするんですけど、
はい、
いわくバーじゃなくて喫茶店なんですけどね、その喫茶店カルチャーによってそのランクインしてるっていうことなんですよね、うん、でほとんど大手のコーヒーチェーンっていうのの進出がなく、
うんうん、
独自の焙煎文化とかそのドリップっていうのがローカルにたくさんのお店として残っている、
うんうんうん、
で、その場で飲めるその日本らしいいろんな喫茶店が味、はい、の味が味わえるよっていうのでランクインしてるっていうのがあったんです。で、このバーテンダーが、はい、まあ、バーテンディングとかバーが日本にやってきてその独自の進化を遂げるっていうのと、
うんうん、
コーヒー喫茶店カルチャーが日本にやってきて、ね、それこそブルーボトルコーヒーとか
に
影響を与えてっていうのって結構掃除系だなって。
そうですね。掃除系っていうか本当同じですよね。構造としては、うん、まあ研究してないからあんまはっきり言えないけど、でも構造としては本当におっしゃる通りで、うん、そういうところってすごくありますよね。ドリップでいっぱいいっぱいこう入れていくとか、うん、もちろんこう焙煎にこだわるっていうのもあると思うんですけど、
うん、
結構なんかやっぱりそういう喫茶で行くと立ち姿はすごく美しい。なんかね、マスターがいらっしゃったりとかって、うんうん、ああいうのってすごく似てますよ ね、感覚的にはね。
なんかそこにこだわりと崇高さと、
うん、
ちょっと気難しい店主とかね、そういうのが
セットで、
ね、だいたいイメージとしてありますよね。
ね、それで、もちろんそういうふうにじゃあしっかりとこうやろう、なんかきっしりとやろうっていうような、まあ、戦後のなんというか大きな目標に向かっていくんだっていうのが、まあ、そういうのを形成していったっていうのもあると思うんですけど、一方で、まあ、ちょっと戦後落ち着いて、1955年なんですけれども、うん、トリスバーってサントリーがやってたバーですよね、とか、うん、サントリーバーとも言ったんですけども、うん、それがワンサカとこうできていくんですよ、
うん。
で、トリスバーっていうのは、どちらかというと、こう、気軽にですね、帰りに、まあ、寄ってハイボールをショット飲んで帰っていくっていうような、まあ、そういうちょっと気軽な酒場としてこう開いて、うん、開かれていくわけですよ。これ多分、その、今まではちょっと限られた人が静かにこう飲むみたいな、
うん、
あのバーの世界から、まあ、開いたわけですよね、うん。もうちょっと庶民って言い方良くないですけど、まあ、一般のそういう感覚が今までもなかった人もなんかこう、少し戦後落ち着いて、こう、なんというか、いっぱい飲んで帰るみたいなのとかが、こう、まあ、それまでそういう文化がなかったわけじゃないけど、バーじゃなかったんだと思うんですよね、はい、おそらく、
うん。
で、ハイボールみたいなもの、なんか、取り入って言うんですけど、トリスのハイボール。それをまあ売る、要はチェーンのバーっていうのを展開していくんですよ、うん。で、これトリスバーだけじゃないんですけど、多分そういう業態のものがワッと出てくるのが50年の後半ぐらいとか、多分そのぐらいから出てくるんだと思うんですよ。
うん、
そこでね、何が、まあこれまた境界線を見ているとなんですけれども、うん、起こったかっていうと、おそらくバーテンダーの数足りなくなったんだと思うんですよね。
うんうん、
つまり、そういう場所でドリンクをサーブするっていう人たちも当然必要なわけですよ。で、めちゃめちゃトリスバーとか流行って、
はい、
これトリスバーだけじゃないです。トリスバーがそうだったってわけじゃないんだけれども、いろいろそういうバーが流行って、どんどんこうバーテンダーっていうものが職業として求められるっていうわけですよ。うん、でそうすると、で、しかもそういうカジュアルなとこだと、あんまりなんかカチッとしたカクテルじゃなくて、うん、まあ、それこそハイボール、そうじゃない、ハイボールとか、
うん、
そういったものをパサッと飲んでいく。ってなると、そんなになんかこう、細かいこと気にしないで、どんどん作って、スピードで出していく。だこれって、どっちかっていうと、その海外のパブだったりとか、そういうのに近しいような多分感じで、バーテンダーという人たちが増えていったんですよ、
うん。
そうすると、今まで、そうじゃない業種でやってた人たちがすると、若干違和感があったりするわけですよね。自分たちって結構その、きちっと、バーテンダーっていう職業っていうのは、うん、いや、そんな、
はいはい、
なんか。
気軽なもんなのかって、ね。
そう、きちっと、
うん。不満が、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
新しい人が増えすぎちゃって。
そう。うん、で、なんか、即席バーテンダーみたいな言い方をして、うん、あ、それは、さっき何度も言うように、トリスバーがそうだったってことじゃないと思うんですよね。一般的にそういうのが増えてったっていうような事情を嘆いて、やっぱりもう少し自分たちがきちっと、制度化していかなきゃいけないんじゃないかっていうのが、そのぐらいからまた出始めるんですよね。うん、だから、初めに、頑張って文化交換しよう、洗練されたものを作っていこうっていうのがあって、さらにそうじゃないバーテンダーっていう人たちがたくさん増え、そうじゃないっていうのは洗練されてないってわけじゃないけど、なんか違う業種のバーテンダーさんたちがこう増えていったことによって、うん、さらにオーセンティックなところで働く人たちが自分たちをこうカチカチにしていくっていうところは、おそらくあったんじゃないのかなと、ちょっと思うんですよね。でそんなことで出来上がっていくのが多分、まあだいぶ端折りますけど、多分日本のああいうクラシックなオーセンティックバーのスタイルになっていくっていう、
興味深い
感じなんですよね。
サントリーさんといえば、新潮文庫で今文庫化されてるんですけど、
はいはい、
美酒についてっていう、なんか、 まあ、80年代の本なんですけど、作家の海溝健と、
はいはいはい、
あの吉行淳之助が、
うん、
お酒にまつわる話とお酒のジョークをただ話し合うだけっていう本があって、対談の本なんですけど、
はいはい、
で、あの多分3回に分けて語られた対談の文字起こし本なんですけどね、うんうんうんうん、あの毎回どっかで飲むんですよ、
はいはいはい、
でレッドアイっていうカクテルの起源はねとか、
うんうんうん、
なんかどうでもいい話をずっとする素敵な本なんですけど、うんうん、毎回そのひたすら飲んだ請求書をサントリーに送るっていう、うん、なんかねそういう描写が確かあったような気がするんです
よ。夢のような
好きなんですよね。うん、いいなと。
ちなみに今出していただいた海溝健さん、たけしさん、健さんですね。まあがあのさっき言ったトリスバーで「洋酒天国」っていう雑誌があったんですよね。それはそのチェーンのバーに置いている、まあ一応 PR 誌だったんですけど、あの内容って実はそんなにPR をしてめちゃめちゃなんかサントリーこれっていう形じゃなくて、
うん、
お酒にまつわるジョークだったりとか、まあなんかそういうのが載ってて結構多分当時おしゃれだったんですよね、
うん、
でそれが多分売れたというか、まあそれを目当てに結構来る人たちもいて、うん、でそれの、まあ、編集っていうかやってたのが海溝健さんなんですよね、
はいはいはいはい、
でまあ、あの一時代を築いたし、ある意味そのそれまでは洋酒であるとかウイスキーって言われたものがトリスっていう飲み物になって、トリハイっていうハイボールじゃなくてトリハイみたいなものとか、うん、東京ではティーハイっていう風にしたらしいんですけれどもね、うん、まあそれはいいや、あの西と東で言い方分けてたっていうことらしいんですけど、まあ、あのそういうものに置き換わっていった、だから意味が変わっていくっていう意味で、あの非常にですね、ウイスキーといえばなんかこうバーで静かに、まあ、上流階級というかそういうエリートの人たちが飲むじゃなくてみたいなところで、そういうことも気にせず、まあ、トリスっていう飲み物を飲むんだみたいな、うん、そういう方にちょっとこう概念をシフトさせていったっていうのは結構その功績が大きかったんじゃないかなと思います、ね、
あ、じゃあなんかそのカジュアルに飲んでいこうっていうムーブメントと、うん、それの反動でより精度化を深めるその業界とっていうのがちょっと分岐してくるようなところでもある
んです、はいはいはいはい、そうですね、バチバチ戦ってたわけではもちろんないと思うし、うん、広い意味ではなんかお互いになんかすごい批判をしてたわけじゃもちろん全然ない、あのサントリーさんだってもずっとバーテンダー業界の、まあ、スポンサーだしわけではないとは思うんですけれども、うん、まあ多分なんか自分たちはもうちょっとそうではないところで自分たちをこうなんというかアイデンティティをきちっとしなきゃいけないっていうのは多分あったとは思うんですよね、うんうん、
なるほど、
うん、
その喫茶店なりバーなりが日本で独自の進化っていうか、
うんうんう
ん、なんか他の国とは全然違った感じで、ね、あのカルチャーを作っていくっていうのはどういう経緯があるんでしょうね。は
い
は
い、ねえ、これ、いや、だからその伝統と革新っていう話もやっぱりあの学術界も結構研究をしてる人はすごく多くて、うん、
はいはい、
ちょうどですね、近くだし、うん、イタリアに行くんですけど、うん、まあ、ちょうどその学会みたいなのがあって、それのテーマがあのトラディション&イノベーションっていうんですよ、
はい、
まあ、要は伝統と革新っていうところで、
うん、
長く続いているもの、まあ、自分たちが故意に残したいと思っている信念だったり、
うん、
まあ、なんだろう、思いだったりとか、あともうちょっと具体的に技術だったりとか、うん、まあ、ものだったりとか、あのそういうようなものを、
うん、
とはいえやっぱり時代に合わせて応じて変化させていかなきゃいけない、
はい、
ただそこにはジレンマがあるよねと、大きく変えちゃうともともとそういうものとして良かったものが全然損なわれてしまうと、うん、なんか全然違うものだし、ある意味伝統を殺してしまうかもしれないっていうような問題があったりとか、うんうんうん、これはビジネスやる人たちにとっては結構、特に老舗の企業だったりとか、
はい、
どうしたらいいかとこう頭を抱えるところだし、
うん、
確実的にもその2つっていうのは多分全く逆だと思って扱われているところがあるわけですよね、
うん、
トラディションというとやっぱり過去に思考をしていて、過去をしっかりとこうなんというか守っていくっていうような感覚だし、うん、イノベーションというとやっぱりなんか新しい革新を生み出すんだっていう意味で二項対立で結構語られてくる、
うん、
でもその二つをどうやってこう崩さず新しいことするかみたいなことをどうやって乗り越えてるかっていうのは、これ答えないんだけれども、
はい、うんうん、
どういうふうにやってるのかっていうのをいろいろこうディスカッションしよう、いろんな例でディスカッションしようっていうような、
うん、
まあ、そういうような学会があって、
うん、
あの話をするんですよ。でね、あのごめんなさい、話脱線したけど戻すと、さっきおっしゃってたような組み合わせようと違うようなことをなんか埋め込んで、
はい、
新しく消化させようっていうのは結構やっぱりある手段ですよね、
うん、
あの手段なんですよ。やっぱりあの今までこういう技術がなかったんだけど、それを使うことによって、うん、過去こういうふうに作ってたものを 今の技術やってみたらめちゃめちゃよくできるとか、
はい、
でそれがやっぱり過去に根ざしているのでストーリー的にもまあ伝統を守りつつ新しいものと混ぜてみたいな、うん、まあ、それは結構あの言われてる、こういうやり方がいいんじゃないかとかっていう議論はあるんですよ、はい、
うんうんうん、
ほんでバーとか喫茶店ちょっとね私わからないんですけれども、バーの話の面白さって何かっていうと、
うん、
多分すごい真面目に、
うん、
当たり前のことをすっごい突き詰めてやった結果、新しいものになっちゃったっていうことなんじゃなかろうかとちょっと思っているところもあって、
なるほどなるほど、興味深い。どういうことなんですか？
つまりなんか彼らは機関書見ていくとやっぱり初めはね、何でもこうアメリカに習おう、西洋に習おう、うん、でインターナショナルな、まあ、バーテンダー協会、まあ、があるので、国際のあの教会があるのでそっちからこういろいろ情報を仕入れて、それが正しい習おうっていう感じなんだけれども、徐々にこうやっぱり日本的な要素を取り入れようっていう機運はあるんだけれども、一方でやっぱりこれは独自自分たちの文化じゃなくて、やっぱりきちっとそういう基礎があってそれを学ぶっていうようなことを基本姿勢として多分持ってるんですよね。でその結果がおそらくマティーニみたいな、ある意味まあ、海外からすればレシピはもう決まっていて、
うんうん、
まあ、あの誰が作っても同じように作れると、うん、まあ、もうジントニックとかの方がいいかもしれないですね。そういうものに対してめちゃくちゃこう氷をじゃあ何個組んでとか、
うん、
でステア混ぜるね、混ぜる仕方はこうでとか、なんか多分すっごいでどれを先に入れるのかとか試行錯誤して多分すっごい真面目に究極的にそのスタンダードなものにこだわった結果、そんなことをやってる人たちがいなくなって一つのジャンルになっていったっていう、だからトラディションとイノベーションっていうのがなんというかある意味トレードオフじゃなくてトラディションをガンガン追求していった結果、外から見たらイノベーティブだったっていう結構不思議な事例なのかもとは思ってるんですよね。
なんかそのトラディションを突き詰めてるつもりなのに、
うん、
トラディションの突き詰めじゃなくなっちゃってるってことでもありますよね。なんていうの、
はいはいはい、
そうは言ってないみたいな、なんて言うんだろう、あの、
うん、
自分たちは確信してるつもりがないのに、
うん、
それは実は確信しているっていう、
そうそうそうそう、うん、そうですね。だから本当にあのご本人たちはそういうあれはなかったで、インタビューした方たちとか、うん、ちょっとシニアな方たちで、うん、あちなみにジャパニーズバーテンディングみたいなものが言葉としてこうわっとなんか海外でああってなるのって2000年くらいなんですけどね、はい、2000年以降ぐらい、さっきあのクラフトブームの話少ししたんですけれども、うん、まあそれに引きずられてってことないんですけれども、うん、やっぱり海外のバーとかでもバーテンダーの人たちがバー文化を見直そうっていうやっぱり運動として起こっていて、
うん、
でそうするとこう彼らも古いレシピを掘り起こしてみてとか、
うん、
今まで実は結構雑に作ってたけどやっぱりきっちりなんか一個一個酒選んで、この同じベースでも違うメーカーのもので味が違ったりとか、うん、まあいろいろあるわけじゃないですか、
はい、
そのまあ混ぜ合わせてみたりとかって、うん、こう一杯をこうしっかり作ろうみたいなことがまあちょっとムーブメントとして起こってくるんですよね、
うんうんうん、
でその時にやっぱり日本のバーテンディングっていうものがまあむしろそれをずっとやってたっていうのがあって、うんうん、参照点にはなっていたと思うんですよ。あ、それね、そう、その時代を知っている方に、
はい、
あの、その話を聞いて、ジャパニーズバーテンディングって言われますよね、って言ったら、やっぱり、さっき小太郎さんおっしゃってた通り、うん、いや、自分たちは別にそんな気はないというか、なんか、当たり前のことをきっちり毎日やってただけで、なんか、これは日本独自で、こんなことこだわるのあれだっていう感覚は全然ないっていうふうに、まあ、おっしゃってはいたんですね。
うんうん、
まあ、多分知ってはいるし、もちろんね、これは海外で今やられてないってことは分かってたりはするんでしょうけど、多分、なんか、そういうつもりでやったわけじゃないっていうのは、まあ、結構おっしゃる方が多かったですね、
うん、そうですね。その突き詰め方みたいなのの切り口が他の国のこだわりとなんか違う角度で、
ね、そうですね、
いやその氷の切り方、重ね方、
そうそうそうそう、うん、
その細かい炭酸への気遣いみたいな、うん、なんか海外の場合行くともはやジンが入ってるグラス、うん、ロンググラスを渡されて、まあ、トニック自分でどうぞみたいな感じも結構ある、あるんですよね。で、なんかあの、完璧な混ぜ方、
うん、
ネスターの仕方みたいなのを考えること自体がそもそも、ちょっと、
ね、
日本の切り口なのかもしれない。
そうですね、うん。だからそれはおっしゃるように、もしかしたら茶道とかの考え方とか。うん、から来てるのかもしれないし、そうじゃないかもしれないけれども、
はい、
やっぱりそういう土壌があったし、そういう文化が認識できてるからそうなってるってところはおそらくあるとは思うんですけどもね。
うん、
そうですよね。
いや、この伝統と革新のね、話はいろいろ面白そうで、うん、僕好きな話だと1200年灯り続けてる延暦寺の不滅の法灯には、
うん
うん、あの特定の 火の番がいないらしくて、あのみんなでお互いで守り合うみたいな感じらしいんですけど、で、その中でとにかく大事なのは毎日新鮮な菜種油を注ぎ続けることであるっていう話があって、結局その伝統を守るためには毎日のメンテナンスじゃないけど、みたいなのが必要で、で今の話と重ねるんだったら、日本のバーテンダーたちはただ毎日菜種油を注いでるだけだよって言ってるんだけど、次第になんか油の中身みたいなのは実は変わってきていて、自分たちのこだわりで、いやこういう油がうまいっしょみたいな、はいはいはいはい、わかんないけどでそこを極めてたら、うんうん、一見同じ不滅の法灯に見えるんだけど、
そうですね、
でも独特のものに変わっているっていうような、
だからそもそも伝統っていうものも当然聞かれたりとか振り返って立ち止まって括弧に入れたら記述ができたりとか、うん、こうだよね、はい、ああだよねって説明できると思うんですけど、うん、やっぱり人の行為を通して立ち現れるものだと思うんですよね、
うん、
そういう意味では確固たる伝統があって、それに沿って行為をするっていうよりは、日々のこう自分たちの実践の中でその伝統っていうのが継承されていくわけですよね、
はい、
でだからあの自分たちとしてはなんか毎日同じある意味ルーティンのようなことをやっているけれども、うんうん、それ自体がちょっとした変化ですよね、ちょっとずつがずれていく、うん、今日ちょっと壊してみようかな、壊してみようかなっていうことがどんどんどんどんその広まっていって、まあなんかちょっとずつちょっとずつ変わって独自の進化をしていくっていうことは、うん、
ありますよね。
はい、おそらくあるんじゃないかなとは思います
ね。うん、ねえ、あのなんだニューヨークのエンジェルズシェアで五感慎吾さんが、うんうん、ねむしろアメリカ代表でバカルディコンペに出て ね優勝して、
2012年かな、
うん、そうですよね、うん、で最初の店を上海に開いたり、うんうん、で東京にもお店を開いたりっていう、なんか逆輸入、完全に逆輸入のルートで日本のバーカルチャーに影響を与えるみたいなのも、
ね、そうですね、さすがいろいろ詳しくてあれですよね。だからそこがまた面白くて、あなんかね、次から次へといろんな話しちゃうんですけど、あのやっぱりバーの研究をしてて一つの良さは、海外にも当然バーがあるじゃないですか、うんうん、でそっちのバーの文化を参照しながら国内のものも変わったりとか、さっきのように国内のものが海外に出ていて、まあ、解釈されたりとか取り入れられたりとかっていう、うんうん、結構広く見れるっていうのがあって、結構海外行ってもこの研究ができるっていうのがいいなと思ってるところがあるんですけ ど、
面白い。
でそれで言うとさっきの、まあさっきまでの話は独自にこう日本のあれ、もともと入ってきたものが独自に進化して、それがまあ2000年超えると逆輸入かみたいな感じで注目されたって話だったんですけど、多分それが一段落してるんですよ。ほんで、今おっしゃっていただいた五感さんとかっていうのは、海外で、まあニューヨークですね、ニューヨークのお店でバーテンダーヘッドになられて、まあそこで大会もこう出て優勝したと、世界のまあコンペティションで勝って。で、そうすると、やっぱり、なんだろう、五感さんってもともと、まあ、ご本人に聞いた話ですけど、まあ多分、オーセンティックなバーで日本にいたわけじゃないんですね。なんかダイニングキッチンみたいなところで始めて、すぐに海外でやられて、そこでバーの、まあ、キャリアを始められているので、うん、日本的なクラシックな、オーセンティックなスタイルのバーで何年も修行しましたっていうタイプではないんですよね。
うん、
で海外にいるバーテンダーさん、いくつかのタイプがいて、修行しましたって人もいるんですけど、ご感想はそうじゃないタイプです。で、やっぱり海外の、日本のことも知ってるけれども、海外のものっていうのを取り入れつつ、やっぱり変えなきゃいけないものを変えようとか、うん、もっと違うコミュニケーションの取り方あるんじゃないかとか、
はい、
多分そういうことを模索していろいろやりながら、日本に帰ってこられたんですね。
うん、
ほんで、今、渋谷にね、まあ渋谷だけじゃないですね、かなりいろいろやってますけども、はい。
沖縄にも。
沖縄にもありますね、うん。はい。で、多分そこっていうのは、今までとは違うスタイルっていうのを、ちょっとやっていこう、うん。今までと違うっていうのは、その、ずっと話しているようなオーセンティックなスタイルとは違うような飲み物だったりとか、
はい、
うん、さっきの突き抜けた一杯、至高の一杯のマティーニとかを売るっていうよりは、
うん、
なんかもうちょっと今まで絶対いなかった、さっきの話ですね、なかった組み合わせのカクテルだったりとかを提供したりとか、うん、まあ、あの料理人の方とコラボをして、まあ、カクテルのコースやってみたりとか、いろんな取り組みをこうなされてるわけですよね。うん、だからって伝統みたいなものを完全否定してるかってそんなことないですよね、うんうんうん、やっぱり洗練された動きでこうバテニックされますし、はい、当然そのご存知なわけですよね、日本のバーカルチャーどんなものかって、うん、その上で、まあ、あの今の時代っていうのを読み解いたときに、
うん、
やっぱりちょっとこうシニアな人たち向けにバーカルチャーってなっているところがあってってなると、やっぱり若手のバーテンダーさんたちに話をすると、そのなんだろう、伝統的なものが良くないってことではなくて、
うんうん、
なんかこのまま行ってなんかバーが廃れちゃったりなくなっちゃったらどうしようっていうことをすごく考えられていて、でだからちょっと違うスタイルでコミュニケーションを取るとか、違う形を試すってこともしなきゃいけないんじゃないかっていうのが多分最近出てきてるなと思ってるんですよね、うんうんうん、 なんかいろいろあれしちゃったけど、まあそれが多分その最新というか最近のこう動きの話かなとは思ってるんですけどね。うん、ね、
いや、これコミュニティみたいなもの、まあバーコミュニティみたいなのがあるのかとか、まあ教会っていうキーワードがありましたけど、うん、どう捉えるのかによっても変わると思うんですけど、
はい、
その王道とかオーセンティックみたいなものが、
うん、
カルチャーにどういう影響を与えるかっていうのは、憧れになったり、そういうふうに海外に好影響を与えるパターンもあれば、はい、その新しいものを生みづらい土壌を意図せず作っちゃうっていうパターンもね、ある。
そうですね。
で、よく、高尚なカルチャーってそうなりがちですよね。うんうんうん、まあ、ジャズにせよ、
うん、
あの、何にせよ、うん、そのファンが、まあ、にわかファンみたいなのをその打ち落としてしまうことによってカルチャー全体が先細りする、
はいはいはい、
で本当はにわかの人を受け入れて楽しくやらないと未来が失われるっていうのが矛盾、
うんうんうん、
でその矛盾を中の人が自ら行いがちっていうのが、もしかしたらその日本はガラパゴス的職人的進化は得意だが、うんうん
はい、
制度化されてしまった先に、
うん、
あのむしろ未来の可能性を狭めてしまうところも合わせ持ってるっていうのはね、はいはい、
そうですね、
ありますよね。
あのおっしゃる通りですよね。で、それが多分一番初めに言った多分伝統と革新のジレンマでもあって、
うん、
でこれは多分海外とかでもまあ大なり小なり同じようなことに多分なっていて、
はい、
特に何なんでしょうね、日本そう高尚な文化のなりやすいっていう今お話あったと思うんですけれども、はい、やっぱりなんか結構なんか新しいことやるとちょっと怒られるみたいなのって絶対あると思うんですよ。これバーテンダーの話ではないんですけれども、あの同じように工芸の話、工芸でちょっと研究を海外の大学と一緒にやってるのがあって、
はい、
これね、まあ、はっきり言うとちょっと刀鍛冶の研究を最近ちょっとしてて、刀鍛冶の方たちにインタビューをしてるんですね。
うん、
やっぱりね、その、あれはもう師匠がいて、
うん、
必ずその何年かか修行して資格を取って独立してやっていくっていう感じなんですけれども、やっぱりこう、なんというかですね、新しいことをするとですね、上の世代の人たちとか師匠に結構嫌な顔をされるっていうのは、うんうん、あの正直あると。で、その気持ちもわかるんだっておっしゃるんですね。やっぱりなんかチャラチャラしてるように見えるし、
うん、
でも多分そういうことをやってアピールしたりとか、例えば YouTube やってみたりとか、
うんうん、
なんかいろんなことをして開いていかないと、
そうですよね。
うん、っていうのはまあやっぱりありますよね。うん、
いやー、工芸ね。
うん、
僕も、和島塗を見学しに行った時に、うん、やっぱり和島塗っていう素晴らしいね、クオリティのまずものがあって、はい、それに携わってる職人さんがたくさんいて、
うん、
で、なんか和島塗の定義自体が、うん、もちろんその材料の産地とかがあると思うんですけど、はい、プロセスとしてその20工程以上を踏む、
うん、
で、そこで複数人の職人が携わるっていうのが必要不可欠な定義になっていて、だからこそその時間もお金もかかるっていうことで、これ自体は大事だと思うんですけど、このステップを踏まないと輪島塗りにあらずっていうことをするのは、なんかいいような悪いようなとこあるなと思っていて、
はいはいはい、
その職人さんがどんどん減る中で、1工程担い手がいなくなっただけでもう輪島塗りと呼べなくなるっていう状況、うん、つまりなんかほっとくと未来の足かせを自分たちで作っちゃってることにならないんだろうかっていうのは、
そうですよね、
よそ者からするとすごい心配になってくるんですよね。
いや、これは本当おっしゃる通りですよね、うん、ただ多分中にいる人たちがここは機械化していいですって多分言えないみたいなところもあって、うん、自分た
ちからちょっと言いづらいみたいな、
そうですよね、うん、でも本当おっしゃる通りで、そこの1工程やれる方がいなくなってしまうと、それ全体がもうなくなってしまう、
そうなんですよね、
って言った時にじゃあどうなんだろうっていうのはありますよね、うん、
ありますね、
うん、
いやー、これちょっと伝統と革新のテーマはめちゃくちゃ深掘りしたいポイントなんですけれども、
う
ん、
そうですね、はい、
一方で、
まあ、
はい、次第に時間も迫ってきていて、で、あのちょっと一瞬で話せることではないとは思いつつ、うんうん、簡単に今後のその、なんて言うんでしょうか、佐藤さんの、その、
はいはい、
テーマっていうか、
はい、
本
書
こうっていう話先週されてたけど、
そうですね。
なんかどんなことを考えてらっしゃるのか聞いてもいいですか。
ありがとうございます。じゃあ一瞬で。いや、実はそれが悩み事だったりもするんですよ。はい、いろいろ多角的にやってきて、まだまだ足りてないし、
うん、
でも、かといってこれ永遠に終わりないじゃないですか、研究ってずっと続けられてしまうので、うんうん、やっぱり今すごくいろんな方たちの話を聞いて、出会ってくださったりとか、インタビューを受けてくださった方たちっていて、やっぱり、形にしたいなって思いはすごくあって、 ぱ一旦キーグリーとしてなんか本を書きたいなと思ってるんですよね、うんうん、本を書いてって。でその時にどういう切り口で書いたら面白いかなっていうのがあって、でさらに日本語なのか英語なのかみたいな問題もあって、うんうん、結構英語で書いたらいいんじゃないかって言われたりすることもあって、海外向けに海外の人も読めるようにして、まあ、両方やるのもまあもちろんいいと思うんですけど、うん、どういう切り口でやったらいいのかなとかっていうのは実は悩み事ではあったんですよね。
なるほど。
だから実は収束させるわけじゃないけれども、一区切りとして今までやったことをまとめる。だからバーで起きていることで、まあ、あとはそれはどういうふうに変遷してきたかみたいなことを全部含めて、なんか一冊書きたいことを書くっていう、それこそ、まあ、闘争としてのサービスみたいに、何かこう、自分が言いたいことっていうのをふっとまとめて書くっていうことを、ちょっと来年はしていきたいなと思ってるんですよね。あ、それで言うとね、まあ、ちょっとあんまりもう言うとあれなんですけど、ジェンダーの話とかってあんまりできてないんですよね。つまり結構男性的な、まあ、文化だったりをする中で、多分まあ女性のバーテンダーさんもいらっしゃいますし、まあ女性っていうもの、まあ男女で分けること自体がちょっと今、ややこしい話ではあると思うし、そうではないと思うんですけれども、でも多分もうちょっとそういうことも話さなければいけないなと思ってたりとか、あとはノンアルコールの、まあ、
はいはい、
ブームじゃないけど、やっぱり飲めない方ってすごいたくさんいらっしゃっていて、うんうんうん、まあそういう方たちが飲まないとか、あとは飲める方があえて飲まないっていう選択肢をするっていうような現象も最近出てきてる中で、うん、じゃあいかに酒を飲む場であったバーっていうものが今後どうやってなんか変わっていくのかとか、まあ、熊が変わっていかないのかとかも含めて、なんか議論したい。だからジェンダーの話とかノンアルの話とかはちょっともう少し考えなきゃなと思って、で、まあそういうのをパッケージングして本を書くっていうところが、まあ一応来年度、は目標としているところ、
ね。なるほどですね、はい。これ勝手に僕のなんかアイデアっていうか、うんうん、こんなのどうですかっていうのを妄想すると、
はい、
今伝統と革新ってキーワードがあったんですけど、
はい、
その伝統が取り得るシナリオ、
うん、
なんか伝統といえば何かと先細っていってしまう、
うんうん、
失われていってしまう伝統を思い浮かぶと思うんですね。
はい、
例えば工芸でもいいし。ね、芸能でもいいんだけど、うん、今のファンの層が失われていってしまったらどうなるんだろうって危ぶまれることがありますね、うんうん、
はい、
なんだけど喫茶店なりバーなり一部の営みが何かのきっかけでリバイブすることがあると、
はいはいはい、
例えばそれはサードウェーブコーヒーで喫茶店が注目されるとか、うんうん、世界的にジャパニーズバーテンディングが話題になるタイミングがあるとか、は
い
は
い
は
い、うんうん、
でこれは伝統がなんか今までの世界線からちょっと外れる事件みたいなのって、
はいはいはいはい、
例えばバーでも起こるし他のところでも起こる、
で
このなんか伝統が歩むシナリオみたいなのに何があるのか、でそれはどう革新できるの、革新化できるのかみたいな、で例えばさっきのジャパニーズバーテリングの話も自分たちは伝統を守ってるつもり、
うんうん、
でも世界的に見たらめっちゃ革新的みたいな、なんか結構矛盾、
うんうん、
面白い矛盾があるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれも一つのねシナリオの切り口だし、
うん、
そこの学びみたいなのって他の業界にももしかしたら援用できるだろうかとかね、はい、なんか考えがいありそう。
そうですね、うん、もうおっしゃる通りで、そのなんというか当然バーの話だけをして終わるってわけではなくて、やっぱりそこから含意があって、それはいろんな人に持ち帰ってもらえるといいよね。別にバーに行かない人でもいいし、なんかそうじゃない人たちにとっても何か意味があるものが、ね、まあ書けるとそれは研究の成果なの で、
ね、ですね。最近で言うとじゃないコーヒーがやってるバーみたいなのがなんか恵比寿で流行って、一見ただエスプレッソバーで地下入ってなんかお店にね地下入ってったらただちっちゃいエスプレッソバーがあるだけと思いきや、特殊な合言葉を言うと隠し扉の向こうに実は広いバーが広がっていたみたいになりますけど、その禁酒法時代の隠れ家じゃないが
スピークイージーですね。
ね、なんて言うんですかそういうの、実際入ってみると、うん、なんか大学生っぽい人が結構多いと、
うんうん、
年齢層が若い、
うん、
ってなった時にバーに行く人たちのなんか類型がインスタカルチャーとかと組み合わさりながらなんか ずれてきている部分が
あ、そうですね、
あって、
はいはいはいはい、
みたいなのを思うと、うん、その伝統と革新的な話につなげられるなれそうだなと思いました。
あ、そうですね、ありがとうございます。そう、インスタの話とかねあんまりしなかったけれども、それもやっぱり一つ大きく構造を変えてるものではありますよね。そういうものが出てきて、うん、映えるみたいな話とかっていうことも無視できない状態になって、ね、うん、当たり前になってきているので、そういうものも結構お店でもやってる人たち多いですし、
うん、ま
あ、だからそういうことがどういうふうに、まあ、文化を変えたのか変えないのかちょっとまあ含めてですけれども、議論ができるっていうのは結構いいですよね、重要ですよね、
うん
うん、
いやー面白いな。ということでちょっと話し足りないっていうか、僕もフランスとかイギリスで行ったいろんなバーの話とかしたいなと思ってたんですけど、うん そこまで盛り込めず。
すいません、なんか。
いや、どうでもない。
盛りすぎたかもしれない。うん。まあ、飲みに行きましょう。
ねえ、まあ、これ、続きはバーで。
続きはバーで。
もし、佐藤さんから、はい、リスナーの方にですね、この番組でよく問いかけを、していまして、ゲストの方に一緒に考えられるテーマというのを、ハッシュタグでその呼びかけていただくっていうのがあるんです。
はいはいはいはい、
よかったら佐藤さんにも何か。
ありがとうございます。そう、それずっとね、今日、京都から新幹線来るのが考えてて、どうしようかなと思ってて、はい、バーの話めちゃくちゃしたし、バーの話かなとは思ったんですけど、
はい、
まあ行かない方もいらっしゃると思うので、なんかこう、僕が今、この研究をやってるのって、やっぱり、時代の変わり目だとか、こうなんかそういうものを読み解くっていうことにつながっていくといいなと思っていて、それ別にバーじゃなくても全然いいと思うんですけど、多分皆さんもそういうことを感じることってあると思うんですよね。なんか、伝統とか革新までいかなくてもいいと思うんですけれども、なんか今までこうだったのがガラッと変わったよねとか、なんかそういう時代の、なんていうのかな、移り変わりを感じたような事象とか、なんかありますって聞いてみたいなっていう、ちょっと難しいかな。なんでもいいですけど、なんか、過去を振り返ってでもいいし、
はい、
今なんか最近これこんなんなってんのとか、これ何意味わかんないんだけどっていうような、なんか不思議なものでもいいんですけど、そういうものがなんかあったらどんな流度でもいいかなと思うんですけど、
例えばわかんないけど、うん、LCC が出てきて海外旅行が楽になったから時代の変わりも感じたとか、なんかそういう、
その人がそう感じたら全然いいかなと思ってて、例えばまあなんだろう、ビアリーとか、
はい、
その低アルコールのなんか、飲料とかって、多分なんか結構、なんじゃろうこれって、結構なったんですよね。まあ私なんか話聞いてたからですけど、多分なんか結構投入された時になんだこれって多分なった。今ノンアルコールのものはあったけれども、うん、なんか、
ビアルって
何みたいな、
うんうん、
なんかそういうことでもいいと思うんですけど、
はい、
なんかそのちっちゃい出来事で、なんか時代って言っちゃうと大きいのかもしれないけど、なんか、わってびっくりしたようなこととか、なんかそんなのが、わかるといいなっていう。
なるほどね。
難しいかも。
いや、なんか面白そうですね。うん、何でもいいから、
そうそう、
小さな出来事がきっかけで、なんか新たなムーブメント始まったのでは。
そうそうそう。LCC とかでも全然いいと思います。多分あると思います。
LCC ちょっとでかかったですね。もっとなんか微妙なものが面白いのかもしれないですね。
そう、なんか結構そういうものって、なんか我々の周りに、身の回りとかにあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、立ち止まって見てみたりすると、あれ、こんなんなってんだとか、うん、コンビニの商品でもいいのかもしれないし、パッケージ一つ取ってみてもそうかもしれないし、なんか映画でもいいかもしれない。映画とか、
はいはいはい、
こんなドラマがやってるとか、なんかそんなんでもいいかもしれないですけどもね。
わ、かりました、はい。じゃあ、小さなきっかけで世の中に新たな潮流、ムーブメントが出てきたと思わせるようなもの。
うん、とかかな。そんな感じで、
はい。はい。ぜひお願いします。ということで、2週にわたって、京都大学特定講師の佐藤直さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントの@タクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。